ここによる福音書第8章の14節から21節。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中は一つのパンしか持ち合わせていなかった。その時イエスはパリサイ派の人々のパン種とヘロデのパン種によく気をつけなさいと戒められた。弟子たちはこれは自分たちがパンを持っていないからなのだと論じ合っていた。イエスはそれに気づいて言われた。なぜパンを持っていないことで議論するのか、まだわからないのか、悟らないのか、心が固くなになっているのか、目があっても見えないのか、耳があっても聞こえないのか、覚えていないのか、私が5000人に5つのパンを割いたとき、集めたパンのくずでいっぱいになったかごはいくつあったか。弟子たちは12ですと答えた。7つのパンを4000人に割いたときには、集めたパンはパンくずでいっぱいになったかごはいくつあったか。7つですと言うと、イエスはまだ悟らないのかと言われた。以上です。西局で働いてた時にですね、若い時大変お世話になったのはですね、松原先生という大阪教会のですね先生でした。この先生ですね、実は58歳の時にですね脳梗塞で倒れて、それは教区長の時だったんですけど、あまりにも激務でですね、食生活とか、見ててですね、大変だろうなと、いつか病気するなと思ってたらですね、実は脳梗塞で倒れられて、先生何を失ったかというと言葉を失われたんですね。そしてですね、動くのもですね、全身がですね、動かなくなってですね、全て取られてしまう闘病生活です。もう長いですね、闘病生活があったんですね。でですね、後の方でですね、お見舞いにですね、もう亡くなるちょっと前ぐらいにお見舞いに行った時に、奥様がこういうふうに言われたですね、主人はですね、牧師としての一番大切なものを奪われました言葉ですって。この言葉を奪われた時からもう牧師としてのですね、その務めが全然果たさなくなりました。で本当に信仰というのもですね、本当に大丈夫なのかなと思って、もう言葉も出ないし考えることもないしですね、そういう状態の中でですね、奥さんがですね、主人は言葉を奪われた、でもたった一つだけ言葉が残ってるんですよねって、で分かることがたった一つだけあるんです。それは何かっていうと、主の祈り、主の祈りを奥さんや教会の人たちが唱えられると、そこで主を信じますっていうこの言葉だけ出てくるって、あとは一切出てこないのにですね、自分のですね奥さんの名前もですね、お母さんの誰も出てこないのにですね、その主を信じますっていう言葉だけは出てくるって。で奥さんがですね最後にですね、この人は本当にですね信仰者だったんだと思うって言われる。先生はすごいですね、はちゃめちゃな先生だったのでですね、本当に牧師かなと思った時があったんですけど、でも先生がですね、すべてを奪われた時に、主の祈りをみんなで唱えた時に、主を信じます、主を信じます、これだけは何回も繰り返して言っておられたのよって言われた時に、ああ、そうかと思いながらですね、私たちは松原先生の何を見てきたのかなと思って、ちょっと反省をですね、させられたのです。イエス様がですね、今日はですね、弟子たちのですね、方向違いの言葉にですね、やっぱ怒っておられるところだと思います。なぜですね、わからないんだ。まだわからないのか、まだ悟らないのか、何を見てんのか、とイエス様がですね、おっしゃっているところです。イエス様がですね、何を言いたいのか、何を教えておられるのかっていう集中できずに、イエス様を全く関係のない言葉、関係のないところでですね、受け取っていくからこうなのでしょう。それはですね、自分たちの勝手な思いとかですね、勝手にいいことだけをですね受け取るとかですね、自分たちだけの考えにですねすり替えていくとかですね、そういうことがやっぱりイエス様にとっては一番ですね、悲しいことだったのでしょう。まだわからないのか、悟らないのか、心が固くなになってんのか、そのことをですね、今日イエス様がですね、私たちに問いかけながら、私たちの考え、私たちの思いとかは一体何だろうなと思いながらですね、今日ですね、今日一日を始めています。イエス様の本来の御言葉の意味っていうのをですね、分からなくなるのは、やっぱり自分中心に考えていくときなんだろうなと思います。で、先ほどですね、ジャケットをですね、配らせてもらったんだ。 だったんですけど、蘇ってきましたですね、やっぱ一瞬でですね。不思議なもんですよね。あれもう何年前ですかね、11ですから10年前ですね。あの地震の後ですね、あのですね、もうだから電気も止まってるし何も止まってる、あの、東北のですね、床に布団もなければ何もない床の上にですね、実は礼拝堂の座布団を敷いて寝てたんですよねって。そして5時にですね起きて、あのジャケットをパッと着てですね飛び出していくという、何やってんのかなって毎日思ってましたですね。何やってんだろうって、なんでこんな辛いことしなきゃいけないのかなって。帰ってくるのは12時ぐらいですしですね、でですね、もう風呂もなければ何もないところでまた寝てですね、またですね、パジャマなんかも着ずにそのまま寝て、また朝あのジャケットを着てですね、また出かけていくですね。行った先ではですね、怒鳴られですね、なんて言うんでしょうね、パッというなんか向こう行けって言われたりですね、何しに来たんだって言われたりしながらですね、それでもですね、歯ブラシ一本持って行ったなって思い出がですね、蘇ってきました。何やってんだろうって、なんで自分はここにいるんだろうですね。でも3ヶ月後ぐらいですかね、あのジャケットを着ていった時に漁師のおじさんがですね、おお、ルーテル教会かって言ってね、お前たちのそのジャケットをですね見ると、お前らの背中にはキリストがいることが分かるって言われたですね。もうそれが一番嬉しかったですよね。自分たちは何やってるか分かんなかったんです。そのジャケットを着てですね、ルーテル教会救援って書いてあってですね、こんなん着なきゃいけないかなと思ってたんですけど、でもやってるその後ろですね、姿をみんな見てたんだろうなって。でそこにですね、ルーテル教会ですね、書いてあって、ルーテル教会っていうのはキリスト教なんだ、あなたたちはやっぱりキリストをですね背負ってるっていうですね、そのことをですね教えてもらった時に、ああ私たちがやってきたことはですね、キリストがですねされていること、キリストが後ろにいて私たちをですね使わせてくださること、そのことにやっと分かったんですね。ですからその3ヶ月間そのジャケットを着てですね、ああでもないこうでもないと悩みながらですね、怒鳴られながらですね、それでもですね、やっぱりそこにひたすら現場に身を置くという、それが神様の一番の恵みだったんだなと思います。教会に対するですね、さまざまなですね厳しい意見をですね、昨日もですねいただきました。むちゃくちゃだなと思うこともですねありますけどですね、でもそれがその人がですね何を思ってるかですね、もしかすると教会に期待してるってことがあるかもしれません。自分の方にですね都合のようにしてですね逆に非難するですね、そういうことをですねちょっと考えなきゃいけないこともあるかもしれません。しかし全てはその後ろにですねキリストがおられるという、そういう声としてですねやっぱり受け止めていくということができたらいいなというふうに思います。やっぱり教会というものを固くなりになってはいけない、そのことをですね今日も思っています。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共にいてくださいます。どうかあなたの御言葉の上に立ち、あなたの御言葉に従って生きていくことができるようにどうか導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に送信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また私たち一人一人に今週も生きるために必要なものは聖霊によってすべて整えて与えてください。病床にある方々、死に直面している方々に豊かな主の祝福がありますように。またこれから鹿児島教会の整備のために出かけていきますけれども、生き返りの道を守り、またこの整備が無事に整えられていくことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。